土曜の夜7時、皆様いかがお過ごしですか。秘密結社、非常識な成功方法へようこそ。この番組は聞くだけで入会できる秘密結社です。そしてこの番組は、応援、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。改めまして皆様こんばんは、江藤京子です。この番組の合言葉は、潜在意識と成功方法。私、お仕事がですね、潜在意識で空室対策なしで満室親物件を作り、複数の企業間での数千万円規模の不都合を解消する、潜在意識の変革で経営者の収益を上げるコンサルタント、江藤京子と申します。この番組では、人生やビジネスでもう非常識だなって思ってしまうほどの様々な大きな良い変化や、それにまつわる成功ですね、成功体験、そのような、お話をたくさんこれからさせていただきたいと思っております。本日は第2回目の放送となります。正直一人で今日はお話をさせていただきますが、とても緊張しています。身の引き締まる思いでありながらですね、それでも、皆様にとって有益な情報をお伝えしていく所存でございます。どうぞお付き合いくださいませ。私のお仕事はですね、肩書きの通り、お一人様企業の方から、まだその起業したいというご準備中の方、それから自営業の方、さまざまな業種の方がおられるんですけれども、それから、会社経営をされている方、そして、企業の、社長さん CEO と呼ばれるようなお方まで、非常に幅広く いわゆる、お商売をされている方が、お客様なんですけれども、そういう方々の潜在意識の世界から、様々に、ブロックであったり障害であったり、うまくいかせないものを削除して、そして、人生をより良くしていき、人間関係をより良くしていき、そして収益を、その方々の収益を上げていくというお仕事をさせていただいております。で、ここでですね、潜在意識って、言葉は知っているけれど、そして、たまに聞いたりよく聞いたりするんだけれども、では潜在意識って一体何なのよと、何なんですか、よくご質問をされます。で、その通りでしてですね、潜在意識を変えますと言われても、潜在意識自体のことをもし詳しく、もしくは基礎的なことを知らなかったらですね、もう頭の上にね、ハテナマークが何十個も並んだまんま終わってしまうという。なので、今日は基礎編、基礎的なことを、そもそも潜在意識って何なの、そういうことからお話を、していきたいと思います。潜在意識とは、これは、私の持論でございますが、あなたの現実世界を作り上げているすべての情報、つまりプログラムである。ですから、潜在意識の中の情報イコールプログラムを変えると、 ビジネスや経営、そして収益、まあ、お金ですね。それから家族関係、人間関係、プライベート、その他様々なことについて現実が変わっていくのです。ではですね、潜在意識を説明するときに、その前にとても大切なことがあります。潜在意識とは何ぞやという前にですね、意識、そして顕在意識とは、つまり、私たちだと思っている自覚がある、その意識についてまず、分かっている必要がありますね。それが分かっていないと、その意識できない、それがどういうものなのか分からない、潜在意識というものについて、理解がまずすることが非常に難しいので、まず潜在意識の前に、意識イコール顕在意識とは何かというお話を少しさせていただきますね。意識イコール顕在意識とは、あなたがあなた自身であると知覚や自覚している状態のことを言います。当たり前すぎるじゃないかと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、でもですね、あなたがあなただと思っているその意識は、実はあなたのすべてではないんですね。ではですね、当たり前じゃないかと思っているあなたも、そうでもないあなたも、その両方の方々にこういう質問をして差し上げたいと思います。ではぐっすりと寝ている間のあなたは、意識はできないけれど、あなた自身ですよね。では、その寝ている間のあなたは、あなた自身をどうやって知覚しますか？いかがでしょう？私たち、きちんと毎日、まあ、最低でも6時間か、もっと、ま、もっと睡眠時間の短い方もおられるでしょうけれども、寝ない人はほとんどいませんよね。で、目が覚めて、ああ目が覚めた、いろいろ思いますよね。今日も一日とか、歯を磨いたり、でそれでまた自分だなと、で寝る前の自分と、そして目が覚めた時の自分と、確かに、あ、これは私自身なのだというふうに思われていますよね。いや、夜寝ている間だって夢は見てるじゃないか。覚えてなくても、夢というのは必ず見ているそうです。記憶にあるかないか、レベルの質がレム睡眠とノンレム睡眠という、あの目がぐるぐるぐるぐる動いている時、あれがまあ夢を見ている状態だそうですが、夢を見るじゃないかと。でも夢の中って、あなたが普段意識している自分自身とはちょっと違ったりしますよね。すごくナンセンスな状態にいたりとか。何が言いたいかというとですね、あなたが意識できないあなたの時間というものが確かに存在しているんですね。そうして、そうやって夜眠っている間の状態というのは、もうまさに潜在意識と直結してつながっていて、知覚はできないけれども、起きていた時の出来事や記憶を潜在意識が一生懸命処理をしているんですね。なぜならば、私たちが受けている情報というのはですね、普通の意識で受けている情報の、もう驚くほどの情報を潜在意識はバンバンバンバン、受け取っているんですね。なので、寝ている間に処理をしないと、すっきりと、あの情報処理ができていないと、思考だとかその他、もろもろの脳の活動が、知覚活動がうまくいかないので、夜寝ている間に、まさに無意識のうちに私たちの、取り入れた情報を取捨選択、難しいなあの取り入れたり捨てたりという作業をしてくれています。潜在意識、まあ、究極、何なのって言われたら、究極もへったくれもなく脳みそです。脳です。ちなみに、私たちの人間の脳内の潜在意識と顕在意識の割合は、大まかに言うと1対9、 私たちの知覚できる意識と言われているその領域は1で、潜在意識の領域は9なんですね。さまざまな説がございまして、 3% から 10% が潜在意識で、 90% から 97% が潜在意識であるというふうに、言われているのが一般的だそうですね。ただし最近の研究ではですね、潜在意識、私たちの意識の領域はもっともっともっと小さいのではないかと言われているんです。つまりそのぐらい潜在意識というのは膨大であり、そして潜在意識と潜在意識がもし綱引きをしたとしたら、どんなに頑張っても潜在意識には勝てないということなんですね。なので例えば、ダイエットを考えている人がですね、今日はポテチを食べるのはやめよう、そしてヘルシーなものを食べてたくさん運動するぞというふうに決めていたとしますよね。その誘惑にもちろん、勝ち続けられる方もいるわけですが、残念ながらですね、食べてしまう方もおられますよね。そういう場合何が起こっているかというと、潜在意識のその9割以上の世界では食べるぞという習慣、食べてもいいよっていう許可、そういうプログラムがしっかりとその潜在意識の 1% で頑張っている 10% で頑張っているところよりも強いわけですね。つまり勝てないんです。では変える方法がないのかというと、そういうことはではありません。なぜならばそれを変えるのが私の仕事だからです。でも、今日はそのお仕事の話は、基本しません。今日はもうベーシックな知識のお話をしていきますのでね。つまり自覚されることなく行動や考えに影響を与える意識であると。心の奥深い層に潜んだ意識、心的、心的と書きます。あるいは脳内での家庭状態、関係性などが意識に上らない状態、あるいは家庭、難しいですね、意識の定義、観察者の視点、観察方法によって意味するものは変わってくる。ちなみに潜在意識とよく似た言葉で無意識という言葉があります。これはですね、この言葉が派生したのはですね、英語で言う、無意識というのはアンコンシャスというそうなんですが、もう一つの言い方がサブコンシャス。ちなみに、意識を失うという言葉の英語がですね、 To be unconscious というそうなんですが、その To be unconscious、 意識がない状態、との誤解を避けるためにサブコンシャスという英語が使われるようになった。で、それが日本に入ってきて、それを和訳した時に潜在意識という言葉が生まれたと言わ、というふうに、ま、ウィキペディアには書いてあります。はい、ではですね、次に潜在意識の特性についてお話をしたいと思います。知覚できない、どんなことがあってもどんなに頑張っても私たちの脳ではその内容を具体的に知ることができない、見ることができない潜在意識ではありますが、非常に面白い特徴をたくさん持っています。そのうちの一つにはですね、潜在意識には識別も判断もない。つまり潜在意識には、そこにインプットされ続ける情報について判断をしたり選別をしたりするシステムがないということなんです。つまりですね、どんな情報でもインプットしますし、その情報がどのような情報なのかについても私たちは知覚することができないんですね。なんと、つまり私たちの潜在意識では潜在意識の領域の情報を先ほどもお話ししましたが、知覚するということが不可能だからです。ですからここでですね、困ったり良かったりすることが起こってくるわけです。つまり本人にとって都合がいい、都合が悪いとか、善とか悪とか、ポジティブとかネガティブとか、得とか損とか、そういう判断や判別もなくですね、さっきも言ったあの難しい作業の言葉、 取捨選択、拾ったり捨てたりすることが、できないままですね、ボンボン潜在意識に情報はインプットされていくんです。でもこれはもう本当にずっとされ続けていくんですね。私たちの脳の容量というのはもう計り知れず、想像を絶するほど膨大だということがここでもわかるんですけれども、なのでですね、あなたの人生であなたにとって都合の良くないことが起こるのは、一連のパターン化されたあなたにとって都合の良くない情報が潜在意識から顕在意識にこう上がってきて現実化をしているということが言えるわけです。その逆に運のいい人って言いますよね。こうなんか、私にはお金は入っだけはついてくるのよね とか、困ってても必ずいい人に助けてもらえるのとか、なんか私の周りっていい人たちばっかりがいるのよねっていう方ですね。そういう方々の場合はですね、つまりお金や人間関係を含めて人生がうまくいっている人たちは、その人にとって都合の良い情報が潜在意識からやはり顕在意識の世界、現実化、現実の世界に、上がってきて、潜在意識からの情報がそして現実化をしているということなんですね。まあ、どんな情報が入っているかによって人生が決まるのですが、じゃあ私の人生嫌な情報ばっかり入ってるじゃない、どうにかしてよって思われている方、そんなに嘆く必要はありません。潜在意識を変えていく方法はすごくたくさんあります。逆に言えばですね、運気のもうどうしても変えようがない生き死にの問題の2割以外、8割型は変えることができると言われているんです。つまり8割型の世界、潜在意識の世界をあなた自身で、もしくは、基本一人で変えるのはとても難しいんですが、それでも様々な方法を使ってどんどんどんどん良くして変えていくことは可能だということを今日はお伝えしておきますね。その他に潜在意識の不思議な特徴についてお話をしますとですね、潜在意識には時間の概念がありません。つまり過去も未来もなく、常に今 Now しかないんですね。私たちの意識の中にでは時間の流れというものがあって、過去、現在、未来という認識がありますね。これはまあ、あるととても便利だから、特に記憶とか記録に関して、それがもしないと全てが新しくて、例えば昨日食べたものについて、これは本当に食べていいものなのかどうか毎日毎日議論しなければいけなくなりますよね。でも記憶があるおかげで、これはパンで食べていいもの、これは何しようかな、お団子だから食べていいもの、でこれは、プラスチックだから食べちゃいけないもの、赤ちゃんはその経験がないから知らないわけですけど、というふうに識別にができるので便利なんですね。でそこで時間の概念というものがきっと便利だから人の意識の中に生まれたのだと思います。ところが潜在意識には全くそれがない。皆さんこういうご経験はないでしょうか。ある香りを嗅いだとき、急激にその香りに結びついた記憶がふわっと蘇ってきて、まるでその時のその自分そのものに戻ってしまうという、時間がこう巻き戻ったような、タイムトラベルしたかのような、そういう経験おありではないでしょうか。まさにあれなんですね。記憶と結びついてはいるんですけれども、記憶とその潜在意識の中にあった普段全く思い出しもしないような情報が湧き上がってくる自動反応というんですけれど、これはまさに潜在意識の自動反応と言われているものです。つまり潜在意識にとっては全ての情報が Now、 今なんですね。そしてまたですね、時間だけではなく、実は潜在意識には空間の概念がないんです。私たちが、地図を見たり、物のいわゆる縦横 高さみたいな 3D ですね、3次元的なものの捉え方ができるのは顕在意識のおかげなんですね。なので顕在意識のように空間を認知することが、できない。これはこれ以上説明するととてもエッシャーの絵のように難しいことになるので、次いきますね。そしてですね、潜在意識を書き換えたり記憶を書き換えたり、まあ、これは、催眠の世界でよく使う、ヒプノーシスの世界でよく使う、そして、暗示などを入れたりする世界で、これがこういうシステムだから潜在意識がだからうまくいくのだということに、そういうお話になるんですけれど、潜在意識には現実と非現実の区別ができないんですね。なので出来事の本当か嘘かにかかわらず、潜在意識としては入ってきた情報は全て本当のことでしかないと受け取ってるんです。先ほども言いましたように催眠療法などはまさにこの原理、あの仕組みを応用しているんですね。逆に言えばですね、辛い記憶や、体験経験にずっと縛られ続ける必要はないということなんですね。あともう一つ、大切なことがあります。これね、よく子供の頃言いませんでした？お前の母ちゃんでべそ、誰かに。でもうあのお前の母ちゃんもでべそだとか言い合ってて、実は二人は兄弟だったっていうね、はい、失礼しました。潜在意識には主語がないんです。私とかあなたとか全くそういう概念がないんですね。だから例えば誰かに対してとてもここででは口にできないようなひどいことを、差別的なことですとかですね、そういうことを言ったとしますね。顕在意識では誰かに向かって言っているということなんですが、潜在意識の世界から捉えるとそれは自分自身に投げかけているということなんですね。あなたとか私とか誰々さんとかいうあの認証を使い分けるという機能がないので、逆に言えばそれを入れようとすると混乱するという性質があります。言葉遣いに気をつけましょう、ポジティブな良い言葉だけを使いましょうというふうに言われるゆえんは、この部分です。気をつけましょうね。ちなみにですね、なので私、I、 I'm I me の I ですねという言葉を使って潜在意識に対して話しかける、もしくは顕在意識からこう強く宣言をする、ちなみにですね、感情が加わるとさらに潜在意識にガツンと入りやすくなるので、私は今日から〇〇しますというふうに決めたりするとき、主語がないとはいえですね、やはり私はというふうに使う方が強くしっかりと入るという性質と思っています。私の中の〇〇、もしどうしても他人のことをどうにかしたいときはですね、私の中の誰々さん、例えば私の中の、息子の〇〇とか娘の〇〇、夫の〇〇というふうに、宣言して入れてあげるといいです。例えば私の中の、息子の〇〇が無事受験に受かりますというふうに入れるとですね、ガツンと入りやすいんですね。で、お母さんの潜在意識に入ると子供の潜在意識とつながっていますから、実現が可能だということがあります。はい。で、あと最後になりますが、潜在意識には制限や限界がありません。つまりですね、うまく使うと何でも叶ってしまう。私たちの顕在意識には常に制限というものが、まあ、ある、ある人が多いかと思いますが、潜在意識というのは制限が本当にない、なので潜在意識をうまく使うとほぼあなたの現実は思う通りに作り変えられる可能性がとても高いということなんですね。今日述べてまいりました、潜在意識の特性、 それらをうまく使って人生を変えていく、お金が入り方を変えていく、非常に面白い世界です。これぞまさしく、非常識な成功を導き出す、そういったアイテム、世界として非常に有益に使える意識でございます。そして皆さんお一人お一人が潜在意識を当たり前ですか持っています。今日は、潜在意識についてざっくりとベーシックなお話をさせていただきました。お話し方がねまだまだ上手ではないのでお聞き苦しい点も数々あったかとは思いますが、もし、これどういう意味なのとかもっと疑問に思われることがございましたら、お気軽にどうぞご意見やご質問をいただければと思います。最後に、私江藤京子とどうやってつながったらいいのというふうに思われているかと思いますが、一番多分探しやすいのが Facebook、私の名前はですね漢字で江戸の絵に江戸の絵ですね山水の絵に、植物の藤、そして京子は、加納京子さんの京子です。で、検索をしてみてください。ぜひですね、Facebook のアカウントを持っておられる方は、お友達申請をしていただけると嬉しいです。で、そこに、もしよろしければ お手間ではございますが、メッセージに、夢の種放送の、私の放送を聞きましたよとか、一言入れてくれたら、入れてくださったらめっちゃ喜んでし、即し、許可をしてしまいますので、はい、そこで様々な活動が知ることができます。あとはですね、アメーバブログ、アメブロで、江藤京子で検索していただくとブログが出てまいります。それから、セッション等に関しましては、リザーブストックというところで、やはり検索をしていただきますと、江藤京子で出てまいります。ぜひ、様々なことをこれからも伝えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。本日は江藤京子の第2回目の放送を聞いていただきまして誠にありがとうございます。では土曜日の夜、この後も夢の種放送局でどうぞお楽しみください。皆様素敵な夜をお過ごしくださいね。